3ヶ月に一度の専属生産式の日を迎えました。式の前に、今朝はキリストに救われた罪人という題で、パウロの言葉を、そしてその経験を中心に、学びの時、瞑想の時を持ってみたいと思います。聖書朗読の時に読んでいただきました、第一テモテ1章の15から17を開いてみてくださいませ。もう一度ここを読んでみたいと思います。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。しかし、私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。永遠の王、不滅で目に見えない唯一の神に、誉れと栄光が世々限りなくありますように。アーメン。パウロはここで自分のことを罪人の頭であると述べています。この罪人という自分自身を見つめ直すという体験について、最初に聖書のパウロの経験に入る前に、一つの、体験談を紹介してみたいと思います。これは聖書の話でも何でもありません。一番最近の暮らしの手帳の第100号というのがありました。そこの、読者の投稿欄に載っていた、お話です。この投稿をした方、年齢も性別も分かりません。ただ、イニシャルで SU さんとなっています。この方の体験というのは、ご自分が家庭菜園でしょうか、自分の持っている畑で野菜を栽培した時の経験です。この方は、白菜の無農薬の栽培に挑戦したということを、文章にまとめて投稿をなさいました。こんな文章です。6月末、土を耕し、肥料をたっぷりと施した。8月末、ポットに種をまいた。9月11日、黒いマルチシートで覆った畑の畝に穴を開けた。そこに5センチほどの白菜の苗を36本植え付けて、防虫ネットをかぶせた。本の通りに、午前は東側に、午後は西側にすだれを立てて、残暑の日光を遮断。葉がどんどん増えて喜んでいると、早速虫がやってきた。2ミリくらいの黒いのや、丸くて手で触るとコロッと落ちる虫もあった。駆除しているとモンシロチョウが飛んできた。捕らえようとしたが、足がふらつき諦めた。だが、それが甘かった。大量の青虫が出現し、黄色い筋のあるのや、蚕のような大型のものも現れた。これらは葉を食い荒らし、ズタズタにした。根も狙われた。葉がぐったりしているなと思い、根元を見たら3センチぐらいの灰色で、頭に赤い点のある虫がこちらを睨んでいた。しかし、葉はどんどん増えていった。虫が多くなり、もう無理かと思った10月末、急に涼しくなり、白菜の形に結球してきた。11月末、一株ずつ虫食いだらけの外の葉で包むようにして、上部を紐で固く巻いた。12月5日、硬い白菜の根に包丁を入れた。畑に残った5センチほどの切り株を見て、ハッとした。 白菜にとって虫に葉を食われるくらい何でもない。丸ごとそっくり食べる私が一番の害虫だった。春まで成長を続けて種を作り、子孫を残したかったろうに。計量すると重さは 3.2 キロ。半分に切ると美しい幾何学模様を描くように、真ん中に黄色い葉がびっしりと詰まっていた。みずみずしく虫などいない。その瞬間、心底白菜の命をいただくのだと思った。こんな文章が目につきましたので、皆さんに一度紹介してみたいと思った次第です。今読んだ話は、聖書とも聖餐式とも全く関係のない日常の一コマです。ですが、そこで体験したこと、発見したこと、これはとても大きな意味のある、私たちにとって大切な教訓を含んでいると思うのです。私たちはある瞬間に自分の本当の姿に目覚める経験をすることがあります。新約聖書の使徒行伝に書かれている使徒パウロの改心の経験を見ればよくわかります。ご参考までに、パウロは使徒行伝の中で3度ご自分の改心を語っています。9章、22章、そして26章です。天からの光を浴びせられ、キリストの声を聞いたあの話です。あの日、あの瞬間を境に彼は変わりました。そのことが、先ほどのテモテ第1の手紙の1章の聖書朗読の前の部分に書かれてあります。1-13を見てみましょう。12節から、12と13を読んでみましょう。私を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなして務めにつかせてくださったからです。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るうものでした。しかし信じていない時、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。以前自分は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者であったと振り返っています。そのことを彼自身がもっと詳しく書いている場所があります。使徒行伝、使徒言行録の26章を開けてみてください。使徒行伝の26章の9節から11節。実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になるときは賛成の意思を表示したのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも迫害の手を伸ばしたのです。相当えげつない手を使ったのではないだろうかと想像します。サウロは何かに取りつかれたようになっていました。先ほどの白菜の話ではありませんが、丹精込めて作る野菜に虫が寄ってきたら取り除くように、彼はイエス様の弟子たちを害虫のように見なし、見つけたら徹底的に駆除しようとしていました。それがあの日、異端者の取り締まり逮捕に向かう道中でのことでした。同じ26章、今度は13節から18節まで、 ここをご覧ください。その途中、真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。私たちが皆地に倒れた時、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭うと私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。私が、主よ、あなたはどなたですかと申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。彼は、サウロはこの時主の声を聞き、天からのまばゆい光で視力を失いました。そこで初めて真実が分かっていなかったことに気づかされました。心の目を閉ざしていたことを彼は認めました。そこで彼が知った真実とは、なぜ私を迫害するのかというこの言葉に集約されていました。この一言は彼にとって衝撃的だったと思います。十字架の刑に処されたイエスは単なる田舎者の教師だと思っていた。そのイエスが生き返ったと触れ回る弟子たちはけしからんと思っていた。しかし神様がその弟子たちと回収者たちに心を寄せ、見守っておられる。彼らがイエス様はよみがえったと言っているのは本当だった。彼らの活動を鎮圧しようと意気込む自分が、実は神様に歯向かう敵だった。弟子たちを追い詰め、彼らに負わせた傷の痛みを神様も受けておられた。このことが新しく彼の心に刻まれた真実でした。今まで自分がやってきたことが、この出会いで全く別の捉え方になりました。今やっていること、これからやろうとしていることが、出会いの時の一言で反対の方へ進んでいくことになりました。この方向転換、これを悔い改めと呼ぶのでしょう。修法の瞑想の言葉をご覧ください。真に誠に悔い改め、謙遜になった心は神の愛の幾分かを悟り、カルバリーの十字架の犠牲を心から感謝してやみません。そして子供が優しい父親に告白するように、本当に悔い改めた者は神の前に自分の罪を皆持って行きます。今日は私たち一人一人がその罪を神様の前に持って行くための特別な機会であります。ここで皆さんに今月出たばかりの一冊の新しい本を紹介したいと思います。お求めになった方もいらっしゃるかと思います。タイトルは、復活と聖霊の福音、使徒行伝公開説教。著者は佐川雄二郎先生です。2016年の12月にお隣の病院で亡くなられました。生前各地の教会を牧する中で成してきた 公開説教の原稿をまとめて出版されたものです。この本の中には、先ほど今読んだ使徒行伝26章に関わるところも詳しく書かれてあるわけです。その一くだりをちょっと皆さんに読んで、そしてこの悔い改めということについて少し付け加えておきたいと思います。パウロが悔い改めたその原因は、あの天からの光と天から聞こえた声でした。これを啓示と呼びます。この本にこのように書かれてあります。啓示とは、カーテンを開いて隠れていたものを示すという意味で、自分がどんなに探しても探しても探しきれないものを神の方から一方的に示してくださる御業を意味します。パウロが抱いている希望に反対するユダヤ教徒たちは、天からの啓示にいわば背いているのです。脳無のために見えなくなった山道を、山はあちらですと指さされた方向へどんどん進んでいくうちに、とんでもないところへ来ていることがあるように、これこそがモーセや預言者たちが指し示す道しるべだと確信して進んできたユダヤ教徒は、実はとんでもないところへ来てしまっていました。霧が晴れて山が見えて、初めてそのズレに気がつきます。パウロにとって復活のキリストこそ、そのような天よりの啓示でした。反対にユダヤ人たちは、自分たちの信じてきた道に固執して、この啓示された山の姿を見ようとしなかったのです。それはいわば意識的目隠しの罪と言えましょう。啓示された主イエスは、ダマスコでパウロに使命をお授けになられました。さあ起き上がって自分の足で立ちなさい。先ほど読んだこの聖句です。つまり、彼らの見えなくなっている目を開かせ、的を外して歩んでいるところから彼らを立ち返らせることがパウロの任務でした。罪とは、ギリシャ語で的外れという意味があり、そこから立ち返ることを聖書は悔い改めと呼んでいます。パウロの勧めは、罪を悔い改めさせることでした。悔い改めの結果は、罪の許しを得させることと、聖別された人々の中にあって神の国を受け継がせることです。つまり、教会生徒の交わりへの参加です。これを実現させるのが、イエス・キリストを信じる信仰です。それゆえ、信仰とは、天よりの啓示を目を開いてみ、自らの的外れ状態を認め、方向を転換して生徒の交わりに入ろうと決断することです。私たちが何かの時に傷つけ、悲しませ、侮辱している何かが、対象がどなたかがいるかもしれません。そんな私たちに、それを気づかせてくださる、それも啓示と言えます。そして、それを気づかせてくれる啓示というのは、御言葉なのです。その御言葉に書かれてある神様の姿は、そんな悪い、弱い私たちを慈しみ、そして許しの眼差しを向けてくださっているということです。そのイエス様の許しと慈しみの眼差しに見守られながら、今日私たちはパンと杯に預かります。その前に足を洗う式をいたします。今日は一人一人、私たちがその神様からの呼びかけを、そして愛と許しの眼差しを心で感じようとする、その気持ちを持って式に臨みたいと思います。今から足を洗いに分かれてまいります。男性はこの建物を出て右側の福祉室です。そして女性の皆さんは産育センターの2階の方で準備されております。ご夫婦で揃って足を洗おうとなさるお方は、第3教室に準備されています。そして足の弱い女性の方のためには、第4教室が 専属式の場所となっております。なお、この専属生産式は一つのセットとなっております。足を洗っていない方は後のパンと杯に預かることはできませんので、ご注意ください。そしてこの式は、私たちセブンス・デイ・アドベンチストの信徒がおのおの自分の信仰を振り返り、献身を新たにする式でございます。今日ご参列の皆様の中で、しかし明確にイエス様に心を明け渡し、クリスチャンとしての歩みを進めるという覚悟が固まっておられる方は、ぜひ参加してみてください。軽はずみな興味本位での参加は控えてくださいますようにお願いいたします。それでは厳粛な気持ちの中で、しかし和やかな雰囲気を保ちながら、足を洗い、またこの場所に戻ってきてくださいますようにお願いいたします。